萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、こんにちは、トンさんです。今日は11月1日ということで、ついに11月に入っちゃいましたね。いやー、この時期になっても普通にシーズンが、まあもう今日の試合で最後かな。今日広島ヤクルト戦があるんですけれども、今日の試合でいよいよシーズン最後になりますが、この時期でもねまだやってるっていうのがすごいですけども、まあ本当にコロナありのオリンピックありのなかなかレアなシーズンではありました。前回収録したのがですね28日ということで、10月28日は木曜日か。なのでこの、ま、金土日で、あったことをね中心に話していこうかなと思ってます。まず試合の方なんですけれども、この金土で、ま、ほぼほぼ順位確定していたんですけれども、一個決まってなかったのが西武日ハムの最下位争いだったんですね。パリーグの日ハムとしてはですね、この金曜日土曜日っていうロッテ戦を2勝しないと5位に上がれなかったような状況で、でロッテはですねその前までね優勝争いをしていたので、この水曜日の試合に勝っていれば、楽天ロッテ戦ですね、ここで負けてオリックス優勝決まってしまったんですけど、ここで勝っていれば残り日ハム戦2連勝して優勝という目があったので、まあ、ロッテも本気で来るだろうというところがあったんですが、この水曜日で、ね、優勝決まってしまって、さあこの状況で日ハム戦をどう戦うかという、まあ、ことだったんですけれども、ちょっとね気が抜けてしまったのか、日ハムのなんと2連勝、このねちょっと目が薄かったところで日ハムが2連勝しまして、5位に上がり、これでパリーグの順位がすべて決定ということになりました。優勝オリックス、2位ロッテで、3位楽天で、4位ソフトバンクので、5位に日ハムが上がって、6位西武ということになりました。なってしまいましたって言おうとしましたね僕完全に西武の代弁者でしたけども、これで西武はなんとですね42年ぶりの最下位が決定ということで、今ね野球ファンで見ている人もう最下位見たことない人多いんじゃないでしょうか。まあ50歳以上の方とかだと記憶に残ってるかなぐらいだと思うんですけども、42年ぶりですよ。これ1位で所沢北一発目以来とかなので、ちょっとねあれですよ、いろんな事件がありまして、九州から離れて所沢に西武が来たというところの1年目以来とかだったかな、なんですよ。いやーなんかねうっすらあるかもなと思いつつ、いや日ハム2連勝はないでしょうと思ってしまっていたんですが、最下位になってしまいました。ただですね、僕の気持ちはもうドラフトから来季しかもう見えてなくてですね、隅田佐藤の左2枚看板が、ローテに入ってきてですね、コーナー2枚松本とか、その辺が入ってくる、こうドラ1の、ローテっていうのはもう楽しみで仕方なくてねまあそんなこと言ってたら最下位になってしまったんですけれども、まあ、辻監督もね続投ということで、まあ、来季に期待ということでしょう。で日ハムはですね、この最後の試合に、伊藤大海投手が投げまして、7回1失点で2桁勝利で締めることができました。これも、栗山監督の、ね、ラストゲームではあったんですけれども、なんとか勝利で締めることができました。これでですね伊藤大海投手は10勝、今までですね 10勝チャレンジ6回連続ぐらいで失敗してたんですよね、確か。なかなか勝ててなかったんですけれども、9月後半から勝ててないですもんね。9月22日から10月14日まで負けが4連続、4連敗と。で、10月21日に対ソフトバンク戦で7回2失点と好投するも勝ち負けつかずということで。で、ラストチャンスの10月30日登板だったんですけれども、ここ7回1失点と締めまして、防御率 2.9 の、10勝9敗ということでフィニッシュになりました。いや、大したルーキーですね、本当に。いや、日ハムもね、来年明るいんじゃないですか。その日ハムといえばですよ、新庄監督、稲葉 GM になってね。で、新庄監督っていうのがその時からこう噂として出始めまして、で、正式発表されたのは土曜か日曜ですよね、確か。あったんですけれども、これなかなか楽しみなんじゃない、日ハムのファンの方はどうなんでしょうね。やっぱりあれだけ日ハム、ね、北海道移転して、で、新庄来てっていうとこで非常に地元ファンが根付いたと思うので、期待してる人多いんじゃないでしょうか。まあ、あの時ね、の外野で言うと稲葉、新庄で森本一人のあの外野でですね、あのタイム投手交代とかのタイムかかった時に頭にグローブ乗せてね、外野で片膝をついて集まってこう談笑するというシーンが有名ですけれども、ね、これシチョリーとかも入閣したら面白いですけどねあのグローブに全員頭にグローブ乗せてオールスターとかでなんかやってもらいたいですけど、そんな形で、まあ、早速ね、新庄節が出てまして、スタメンとかもね、ファンが選ぶスタメン試合を検討してますっていうのをツイッターで発信していたり、まあ、早速広報としての監督ですね。誰でしたっけ、野村さんでしたっけ、監督は広報も兼任しないといけないっていうのはおっしゃってたのは、まさに野村リズム継いでるっていう意識は新庄さんあるのかわからないですけども二刀流挑戦させたのって野村さんですよね、阪神の時に。新庄にピッチャーをオープン戦とかで確か投げさせてた気がするんですけれども、ただですね、このスタメン公募って結構面白いなと思っていて、で、まあ、何が面白いかというと、まあ、これで、本当にファン投票みたいな形で選ぶっていうのはあんまりない気がするんですけれども、あるとしたら、まあ、誰かファンの この声が大きかったっていうことで、じゃあ2番誰々を抜擢しますとか、1番誰々抜擢しますっていうことを言う。で、これって多分普通にプランの中にあるんですよ、その1番では誰を抜擢しようかとかっていうのに、このファンの声を引っ張ってきたっていう体を取るとですね、ファンサービスもできますし、選手の試すこともできるというのがあるので、それで失敗してしまうとね、ちょっといろいろ変な声が聞こえてきたりとかしてやりづらくなってくるとは思うんですけれども、そこはね、新庄監督がそういう色を持ってる、まあ、新庄だからさみたいなこれがね、原さんとかがやったらもう大叩きですよだひどい目に遭いますよ。まあ、大体亀井外せとかね、原さんの時に出てきそうですけど、まあ、そういうのがねあるので、誰々をここにやってくれとか、誰々スタメン出してくれとかいう声を拾ったように見せながらもスタメンを変えていくっ ていうのはファンの意見も取り入れつつ、チームを強くするっていう意味でも非常に面白い意見だと思うので、もう早速新庄効果出てるんじゃないかなっていう感じですね。で、あれなんですよね、新庄さんって結構まあ破天荒な感じのイメージあるんですけど、割と理論派というか、まあ守備の名手でもありましたし、割と理論派な部分もあって、まあ、結構ね、外では野球は副業ですみたいなとか、バイトみたいですみたいな感じのことを言ってましたけど、割とそういうところは真面目というか、いろいろ考えてるんじゃないかなと。だからこそ、北海道日ハムになった時に、わざとこういういろんなパフォーマンスをしましたし、まあ、僕の記憶に残ってるところで言うと、ホームスチールですよね、オールスターの時の。あれが本当、新庄劇場ですよね。いや、素晴らしいなと。いうのがあるので、これ盛り上がるんじゃないでしょうか。またね、パ・リーグが盛り上がる一個として、非常に楽しみだなと思います。で、あとは昨日ですね、出てきたニュースだと、ついに鳥谷選手が現役引退というニュースが出てきました。これ今日か、今ロッテ、まあ、ずっと阪神でねやってましたけども、ロッテになって今40歳ということだったんですけども、今年はですね、出場は32試合で打率1割7分ということで、まあ、なかなか活躍できていなかったということになりますが、ただですね、この阪神16年間とロッテ2年間のこの18年間の間に、通算2099安打という素晴らしい成績を残しまして、さらにですね、プロ野球歴代2位の1939試合連続出場と、しかもショートですね。ずっと1軍にもいたんですよね。2軍に落ちずにずっと1軍にいるっていう、あれ記録があったんでしたっけっていう状態だったんですけれども、まあなかなかね、そこから活躍することができず引退ということになりました。このあと、どうするかっていう発表はなかったのかな。ただ、鳥谷選手を呼んだのはロッテで井口監督じゃないかという話が確かあった気がするんで、コーチとかにね入れていくのかもしれません。阪神とはね、ちょっとこれもう噂レベルですけれども、喧嘩別れじゃないですけど、あんまり良くない別れ方をしてる。まああの時移籍になった時も衝撃でしたよね。もうこのスター選手ぐらいになると引退の時期を自分で決められるなんて、これも本当に良くないと思うんですよ。ずるずるいってしまって、最近こう活躍できないのにこうずっと残っている選手、慢性汚すっていうことでもないですけれども、いやあの名選手がっていうのがちょっと二軍にいたりのねするのに、もやっとした感じがあったりするんですが、まあっていうのはありつつも、阪神側はまあそこをあんまり敬意を払ってなかったんじゃないかという話があり、ロッテに移籍ということになりました。ちょっと残念ですけれどもね、まあ、この時期になると、まあ、引退戦力外の話が出てきたときに、やっぱり年配の選手引退とかいう話が出てきますよね。で、まあ、西武の松坂投手も引退になりましたし、近いところで言うと、西武の内海投手は現役続行というニュースが出てましたね。39歳で、コーチ兼任で続行ということになります。西武のね、渡辺裕太郎投手 は内海投手を師匠と慕っておりまして、今年ねローテに、あそうさっきローテ上げ忘れましたけど、渡辺裕太郎もですよ、ドラ1じゃないですけどドラ2かですけども、渡辺裕太郎投手の師匠としてやってまして、で今年ですね左を結構取ったんですよ、ドラフト西武は。でその代わりに、榎田だったり小賀龍だったりとか、小賀龍也ですね、他を切って、しまいまして、で新しい投手を取ったので、まあ、左のねベテランとして彼らのコーチ役っていうのは非常にいいんじゃないでしょうか。小賀龍はちょっとびっくりしましたね。2軍で結構成績良かったはずなんですよ。なのに、左が足りないって言ってる中で、切ってしまうと、まあ、ドラフトで結構いい補強ができたからだというのはあるかもしれないですけれども、ただ中継ぎで考えると左の中継ぎって今武隈投手が多分一番手、もう武隈投手も不死鳥のようにね帰ってきますけども、武隈投手ぐらいとかなのでね、左はもうちょっと厚く持っといた方がいいので、小賀龍このタイミングで切ってしまうかっていうのはちょっとびっくりしましたね。現役続行希望だったのでどっかのところでやるかもしれません。はい、であと今日の試合ですね、今日の試合は残っているのはヤクルト広島戦で、広島はですね鈴木誠也選手が、スタメン復帰と、ちょっとねコンディションが万全じゃないということで2試合続けてスタメン外れていたんですけれども、最終戦出場ということになりました。どうもね、まあほぼほぼメジャー移籍ポスティングっていうのが確定してるようなニュースばっかりですけれども、最終試合は出てですね、なぜ出るかというとホームラン王があと1本なんですよ。今38本、最後の追い上げがめちゃめちゃすごくてですね、逆に岡本、ヤクルト、村上が最後あんまり打てなかったので一気に追いつきまして、山田もぶち抜きね、あと1本ということになったので、こう最終戦出るかっていうのがありますね。で、あと首位打者がほぼほぼ確定っていう状況みたいなので、この2冠を携えてメジャーに行くかどうかっていうのが注目ですかね。ただですね、僕も面白いのが打率今3割1分9厘で、トップなんですけれども、坂倉が5打数5安打をすると抜かれるかも説、鈴木誠也はどんだけ凡退していいんだそれだと、坂倉選手はですね3割1分2厘ということで、これが5打数5安打と追いつけるかもっていう、坂倉選手もすごいですよね、23歳のキャッチャーですよ、でこんだけ打ててるっていうのは、いやーこれはすごい。5打数5安打はさすがにきついか。直近6試合を見ても3安打打ってるところはないな。2安打がマックスなんで、まあでも楽しいでしょう、鈴木誠也選手としても同じチームでね若手が出てきてこう争えるって、まあ鈴木誠也選手も27歳なんで全然そんな離れてないんですけれども、はい、そんな、楽しみはねそこですね。今日はヤクルト広島で言うと、 打率はですね、2位に牧選手が入っていて3割1分4厘なんですけれども、まあ牧選手打席数も多いんで、鈴木誠也選手が、結構凡退しても追いつかれないと。どうやら7打数無安打でも追いつかれないってことなので、まあまあほぼないでしょう。その前に多分引っ込めると思いますしね。あったとしても。しかも今年は9回打ち切りですからね。よっぽどのことがない限り7回の打席なんか回ってこないでしょうし。うん。ちょっとね、注目してぜひ。まあ、あり得るのはホームラン1本打ってる。ホームランをなれるかどうかですかね。これなると、3人並ぶんですよね、ホームランを。これ、いつ以来なんだろう。そういえば、あれでしたね、パ・リーグは、盗塁王が4人出まして、これ史上初だったかな、確か。ですよね、ただ、盗塁がそんなに24とかでしたっけ。いくつだったかな ?24 ですね。24で、ロッテ、荻野。西武、源田。ロッテの和田康士郎。これ、すごいですね。多分、出てる中で言うと、盗塁率が尋常じゃない気がしますね。で、西川春樹。ですね。この4人が並ぶということになりました。まあ、ロッテでの荻野選手は一番びっくりなのは36歳このシーズンにおいてフル試合出場したと。これ初じゃないですか、フル試合って。今までね、春の陽性なんて言われてた荻野選手でしたけども、まさかここにおいてフル出場ということになりました。はい、ちょっとねつらつらと喋りましたけれども、本日のプロ野球ニュースここまでにしたいと思います。お相手はトンさんでした。